鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていこうという番組です。今日のゲストはですね、ちょっとお久しぶりというか、以前産業振興センターに私がおりました時に何度か企業訪問させていただいて、その技術の高さというのはすごく県内でもかなりトップクラスの企業さんで、株式会社岩良製作所という企業さんが、旧宇治江町ですね、佐倉市にございまして、そこの代表取締役をされていらっしゃいます岩良正文さんに来ていただきました。でテーマなんですけれど、本当私が聞いてみたかったテーマそのものなんで、本日はこの岩良製作所がどのように経営をされているかという一つの例として、当社の海外展開ということでお送りしたいと思います。鈴木聡の栃木の元気。本日のゲストの岩良さんのプロフィールを簡単にご紹介します。株式会社岩良製作所の代表取締役でいらっしゃいます岩良正文さんです。1963年の、旧宇治江町のお生まれで、宇治江高校から城西大学、そして3年間だけ宮野さんという工作機械メーカーにで修行されたという感じなんですけれど、1989年に岩良製作所の方に入社されまして、2010年から現在の社長を務めていらっしゃいます。ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございました。
どうもご無沙汰しております。
全然変わらなくて、ああ びっくりするぐらい変わらなくて
そう言ってもらえると嬉しいですけども、本当にそうでしょうかね。
本当に、私はいろいろ変わりすぎてですね、変わり果ててるんです。
いえ
以前産業振興センターにいた時にですね、企業のカタログを作ったりした時に何度かお邪魔して、曲げ
パイプの曲げですね、
曲げなのにプレスでやってるっていう、
ああそうですね、
曲げなのかプレス、曲げって曲げなんですけど、それプレス機みたいのでやるんですよね。
そうですね、何種類か曲げ方ってあるんですけども、うちの一応主力になってるのは、回転引き曲げという方法なんですね。ただ今お客様の方からその曲げをその厳しく、いわゆるその狭い空間の中にこうパイプを這わすのですね、パイプのその我々曲率値って言ってますけど、厳しい曲げ、それを実現するためには回転引き曲げプラスそのプレスという工法が必要になるので、そこをおそらく見ていただいたんじゃないかというふうに記憶してますけど、
なんかすごい、お仕事自体は、宇治江に製作所あるんですけれど、自動車会社さんの部品を作ってるということでいいんですね。
そうです。そうですね。自動車部品です。うちで取り扱ってる部品の約8割は自動車関連ですね。
なるほど。
で残り2割がですね、医療機器であったりとか、航空宇宙関連であったりとか、建設機械であったりとかっていうところを占めてる。そんな状況ですね。
典型的って言ったらですけど、栃木県の、いわゆる関連、協力会社の典型的なパターンで、で先ほどお聞きしましたら、前は某自動車メーカーさんが多かったと思うんですけど、最近そういろいろ広がってるんですね。
そうですね、最近はと言いますか、うちの直接のお客様は、自動車メーカーさんではなくて、一次メーカーさんなんですね、一次自動車部品メーカーさんです。 でそうしますと我々の部品がですね、まあ、その自治メーカーさんにまあ納入させていただいて、はい、それがまあユニットになって、うん、でそのユニットがそれぞれの自動車メーカーさんに行くんですが、まあ、結果的に今はあの日本国内の自動車メーカーさんはほとんど、まあ、あの量の多い少ないはあるんですが、うん、納めさせていただくと同時にですね、はい、海外のメーカーさんで言いますと、北米、アメリカのですね、はい、ビッグスリーのさんの方にもですね、まあ、間接的に納入させていただいておりますね。
そういう業界に全然知らない人は全然分かんない話かもしれないんですけど、
はい、
あの要はティア1と言われる、
はい、
要するにもともとの自動車メーカーさんっていうのはこうアセンブリーっていうか、
はい、
そういう下請けからこう上がってきたのを組み立てるっていう仕事で、
そうです
で日本の技術っていうのはその、はい、岩原さんのところのようにユニットの中身を考える技術が、はい、まあ、世界に冠たるものなので、
はい、
そういうことでいいんですよね。
そうですね、はい、まあ、ユニットそのものの設計は自動車メーカーさんとユニットメーカーさんで一緒に考えられます、
はいはい、
でもっとさらに言うと自動車メーカーさんっていうのは大体内製率がざっくりですけど 30% って言われてるんですね、
はい、
残り7割はまあ他のユニットメーカーさんからの買い物、うん、
はい、
でそのユニットはユニットメーカーさんで独自で開発されているもの、うん、それから自動車メーカーさんと一緒になって開発されたもの、うん、それぞれありますが、うちの部品はそのユニットメーカーさんで使われる個々のパーツ、
はい、
これをうちの方で作って、でそれがユニットメーカーさんの他の部品と一緒にアッセンブリーされて一つの機能を持ったユニットになって、それが自動車メーカーさんに行って自動車にこうカチャカチャカチャと取り組んで一つの自動車が出来上がるというこんな流れ。
なんかこんな嫌ですけど説明うまいです。
いやいや、どうでしょう。
いや、この話はちょっとお聞きになった方は難しいかもしれないんですけど、さまざまなパターンがあって、
はい、
そこに全部こう気がいかないといけないので、
はい、
まあ、これなかなか高度な、まあ、栃木県の中小企業の強みを見たようなですね、
はい、
気がするんですけれど、
こんな説明でよろしかったでしょうか。
で、が先ほどお話、今日のテーマとなっている海外展開、
はい、
まあ、今国もいろんな政策やっていて、
う
ん、
そうですね、
海外展開ってのはどういうイメージですか。
ですね、もともとのきっかけになったのはまず1985年にプラザ合意があってですね、
はい、なるほど、はい、
一気に円高がボンとこう進んだんですね、
はいはい、
で、まあ、自動車メーカーさんおよびユニットメーカーさんが海外に工場を持つということを真剣に考え始まった、まあ、一つの大きなきっかけじゃないかと思っています、はい、あと92年に我々自動車業界にとった衝撃的な、
はい、
まあ、日米自動車協議というのがありまして、今のブッシュ大統領、今のと言いますか、ブッシュ大統領のお父さんの方ですが、
パパブッシュの方ですね、
パパブッシュの方がですね、まあ、ビッグスリーと一緒に日本に来て、で年間100億ドルだったでしょうか、部品を買えという、まあ、圧力をかけてきたっていう、そういう事件があったんですね、
う
ん、事件と言いますか。
そうですね、
そういう、はい、ことがありました。で、まあ、その当時は、まあ、日本の通産大臣だった、まあ、橋本さんは、まあ、拒否したんですが、
はい、
まあ、そのまま拒否をし続けるということもできなくて、まあ、自動車メーカーさんおよびユニットメーカーさんは部品を購入する代わりにアメリカに行って、うん、仕事を雇用を増やしますと、工場を作って雇用を増やしますよと、
は
い、そんな動きがあったんですね、
はい、
その辺から一気に海外へ の展開が進んできまして、牛の部品もその辺を契機にですね、もう一気に海外のにどんどんどんどん流れていったと。要は部品が打ち切られてですね、
はい、
海外のメーカーさんに部品を取られたってそういう時期があったんですね。
そうなんですか。
でこれはちょっとまずいということで、はい、私が1995年から6年にかけてですね、
はい、
海外に行ってその 取られた部品を実際現地に行って調査をしたいということで行きまして、
はい、
調査をしたところ、海外へ展開したのはいいけれども現地調達で非常に困っていると、
うん、
お客様がですね、まあ、品質の部分でですね、
なるほど、
非常に困っていると、そういう話を聞いたので、もうこれはもう出るしかないという一大決心のもとに、
はい、
まあ、うちの父からは大反対されたんですけれども大反対されたんですが、
はい、
まあ、私としては、まあ、これから先何十年とわたってうちの会社を責任を持つのは自分だという思いもありましてですね、うん、
はい、
父の反対を押し切って、まあ、出たというのが北米の方の工場なんですね。
なるほど。
で、まあ、97年に設立しまして2003年から生産開始したんですが、
はい、
まあ、生産開始にあたって2002年から2006年まで、
はい、
私自身が海外の方に出向きまして工場の立ち上げをやってまして、
大変だったんです。
これ失敗したらですね多分今ここに私はいなかっただろうなと、まあ、
おめでとうございます、ま
あ、いやありがとうございます、はい、なんとか無事に今こうしていますので、
なるほど、
なんとかうまく やれてます。
最初はその日米自動車協議がきっかけで、
はい、
アメリカにドンと出ていったと。
そうです、はい、
でよく最近 あのニュースでなんかタイの方に、はい、出られてるって聞いたんですけど。
そうですね、あの北米の方もあの事業が、まあ、一応軌道に乗りまして、はい、まあまあ安定時期に入りましたので、次を考えた時にやはりあの新興国である、まあ、ASEAN だろうと、うん、でまあ、あのタイかベトナムかインドネシアかで随分迷ったんですけども、はい、中国はちょっとあのまあいろいろ私も視察はしたんですが、はい、ちょっと私なりにの感想としてちょっと厳しいなという思いがありまして、うん、はい、で最終的にまあタイに出ると決めまして、うん、2012年に設立、はい、で2013年の、まあ、11月から現地で生産ということで今現在に至っております。
タイのどの辺で？
ですね、バンコクから北東に140キロ行ったところにプラチンブリというあのプラチンブリ県という県があるんですね、はい。でそちらにあの工場がございます。ちょうどあの私がですね工場をどこにしようかっていうことを視察してるときにタイの洪水があったんですね。で実はあの洪水があった地区、まあ、エリア、はい、アユタヤ界隈なんですが、はい、実はあそこが我々として初めいいなと思ってたんですが、まあ、あの洪水があったので、まあ、その場所を避けてですね、はい、ぐっとこう東の方にあの移動しまして今のプラチンブリという場所に決定した、まあ、そんな経緯がありますね。
まあ、ASEAN ってタイだけではなくいろいろあると思うんですけど、
はい、
あのまずタイだったっていうのは何かあるんですか？
ですね、ベトナムとインドネシアがまあ候補として挙がってたんですが、はい、まずベトナムに関してはうちで、なんて言うんでしょう、対応できない表面処理メッキであった、うん、メッキ関係ですね、はい、この工場がもう著しく少ないと、
うん、
で要はそのお客様が望んでいる表面処理をしてくださるそういうサプライヤーさんがないっていうのが、まず一つ早々、はい、で分かりましたんで、まあ、先行から漏れたといいますか、まあ、そこは外したんですね、うん、
はい、
であとインドネシアに関してもこれから、まあ、市場としても伸びるだろうということで自動車メーカーさん注目されてるんですが、はい、ただ今我々がですねお客様に納めてるのはエンジン関係の部品でまあまあの精度とか、
はい、
まあ、表面処理もそうなんですけどもいろいろこうちょっとまあまあ難易度の高いものを求められてるんですね、
はい、
でそれを量産化しようとした時にタイとインドネシアどっちが我々にとってユーハラ製作所にとって有利かと考えた時に、うん、はい、タイだというふうに判断してですね、まあ、そのサプライヤーさんがないということ、うん、それとあと高度な部品をするための環境ですね、
うん、
まああと最終的にお客様が近くにいらっしゃるかどうか、うん、この辺を勘案して、まあ、タイが一番我々にとってはベストだろうと判断して、まあ、タイに決定した次第ですね。
ということはお客様は日系の法人なんですね。
日系が多いです、はい、日系が多いです。
結構タイに行かれてるんですか、社長ご自身。
私自身ですか、はい、そうですね、今ですと2ヶ月か3ヶ月に一度の割合で行ってまして、ちなみに昨年度2015年度実績で言いますとこれタイだけではありませんがタイとアメリカ両方合わせて年間110数日行ってましたかね、まあ、ざっくりですけど3分の1は海外。
そうなんですか。大変でした、大変でしたねっていうか、
いやでも私好きなんですそういうの好きなんですよ。
あんまりじっとしてるように
じっとしてられないんですね性格的にダメなんです。だからもう常にあちこち飛び回って、
はい、
もう現地の状況を肌で感じてもうこれが好きですね。
なるほど、はい、井原さんの動きはいろんなところでお聞きして、
はい、
どんどん、まあ、外に行くっていうこともあるんですけど、
はい、
何かこの会社の何回か行ってるんですけど、
はい、
なんていうかな、その社員の人が割に楽しそうに働いてる感じが、
あ、そうですか、
なんでですかね、あれはね。
ありがとうございます。いやもうそれはたまたま鈴木さんがいらっしゃった時そういうお顔なさってただけで普段はやっぱりみんな結構厳しい顔してやってると思いますけどね。
たまたまですかね。
たまたまじゃないでしょうか。もう私も結構厳しいこと言いますし、
まあね、しょうがないですよね。その新卒というか、
はい、
新しい人の採用状況なんかはどうですか？
そうですね、技術系を中心にですね、毎年大体まあ1名から2名、はい、採用してます。ちょっとユニークなところですと、うん、今年採用した女性を1人採用したんですが、
はい、
その子はですねタイの方と日本の方のハーフなんですね。
おー、なるほどね。
で中学校3年生までは、はあ、タイで、はい、生活、まあ、生まれて育ってですね、でお父さんの仕事の関係で、今回日本の方に、今回といいますか中学校3年生の時に日本に来まして、
うん、
で日本の教育を受けて、作新学院大学ですね、うん、そちら卒業して今年の4月からうちに入社いただきました。で一応3年間うちで 本社の方で研修をして、
はい、
で4年目にあのタイの現地法人に行ってもらう予定ですね。
なるほど、じゃあ本当に駆け足になりそうなんですね。
そうですね、
まあ、両方のことを分かってるって大事ですよね、はい、
そうですね、非常に優秀な子ですね。
なるほど、
はい、期待してます
あのそれは技術系の方なんですか。
いや女性なのであの、まあ、どちらかというとマネジメントをやらせたいなというふうに考えてますね。
なるほど、はい、なかなかあの、まあ、そんな考えの経営者の方多いですけど、やっぱり岩原さんの元でだったらやりやすいかもしれません、
はい、いやどうでしょう、
こうガガガ、まあ、もう固定観念に固まってあ、うん、どなたとは言わないですけどそういう方がやっぱり中小企業の製造業はまあ、なりがちというか、うちの技術はこうだっていうのはそれは当然いいんですけど、
はい、
これからよく柔らかくしないとですね、いろんなことを。
いやでもあの鈴木さんそういうにおっしゃってくれてますけど、うちの社員から言わせるともううちの社長はガチガチだなと思われてるまあそうかもしれません。
そうですね、まあそれはあの旗から見るのと違うと思うんですけど、はい、まあそんなようなことであの岩原さんなんですけど、
はい、
またあの急に突然なんですけど、この番組4月からですねちょっと思うところありまして、
はい、
出演者の方を元気にする歌っていうのを1曲ですね、
はい、
かけてるんですよ、
はい、
で今日選んできていただいたんですけれど、はい、生き物がかりの風が吹いているという曲がありまして、
はい、
それを選んでいただいた理由はちょっとワンコーラス聞いていただいてからお聞きしたいと思います。
了解しました。
それではお願いします、
はい、
時代は今変わっていく、僕たちには願いがある、この涙もその笑顔も全てを繋いでゆく。
ということで生き物がかりの風は吹いている、風が吹いているですね、
はい、
あのこれを選んでいただいたのはどんな理由がございますか、はい、
まあ、ある時ですねお客様と一緒にまあちょっとカラオケ行ったんですが、はい、そうお客様がこれ歌ってたんですね、
はい、
で、まあ、歌詞を見ていて、ああいい歌だなと思いつつ、うん、まあ、自宅に帰ってちょっと YouTube で見た時に、
はい、
東京オリンピックか何かの、まあ、テーマソングといいますか、はい、そこで使われたようで、そのオリンピックに出ている選手がですねもう必死にそのなんて言うんでしょう、まあ、プレーをしているというか、うん、まあ、スキーをやっているその競技をしているですねその様子とこの音楽がこうピタッとあって、もう私それ見た時もちょっとこう非常にこう感動的になったんですけども、うん、で歌詞を一つ一つ見ていった時に、
はい、
まあ、そこに書かれている歌詞の中でですね特にその何でしょう、まあ、強さを手にするより弱さを超えたいんだよとか、あと託された今がある、歩むべき道がある、まあ、こういった歌詞がですね、うん、非常に今の我々のその、まあ、企業をしていく企業運営、まあ、会社経営をしていく上で相通ずるものがあってですね、自分としてはあこの曲いいな、元気もらえるな、まあ、そんなことで、まあ、今回選択したんですけれども、ね、
まあ、本当にこの曲って、はい、私も結構好きな曲で、
はい、
なんていうんですか、その自分のまっすぐな部分が人間あるじゃないですか、はい、そこにこう突き刺さるような曲なんですよね、もう行くしかないよって、
はい、
でその強さを手にするより弱さを超えたいって、はい、うまいこと言いますよね。
本当ですね。本当そうありたいです。
素晴らしいですね。これクリエイ ターとしてのこの、
そうです
ね、まあ、生き物の中にもデビュー10年でこんな風にね、うん、あのこう本当に若い人の気持ちを代弁する、
そうですね、
アーティストになっているんですけれど、
うん、もう私なんかもおじさんですけども、すごく共感するものありますね、その
人は。そうですよね、まあ、おじさんも同じなんですよね。
同じですね。
全然あの大先輩から見れば我々まだ若造ですからね、うん、ということであの、はい、自分を慰めつつで、まあ、今後ですね、はい、あのそういう海外展開をされていくんですけど、
はい、
そう、湯原さんといえばっていう話で、実は某曲で、
はい、
あの社長が出てるのたまたま車乗りながら聞きまして、
あ、はい、
なんか、まあ、海外、海外ももちろんなんですけど、
はい、
なんか宇宙行っちゃったような話っていうのがありましたね。
はい、あの提供殺到の件ですね。
はい、
はい、うちがですね、今の栃木航空宇宙懇話会というものに所属させてもらってまして、
はい、
その時にあの、まあ、提供サット3がうちが参画した、まあ、初めての企画だったんですけども、はい、まあ、あの年金を宇宙に送ってですね、うん、宇宙空間と地上とでその年金の挙動にどのように変化があるのかっていうのを、はい、まあ、調査するっていうのが提供サット3のミッションだったんですけども、はい、年金を入れるために容器が必要なんですが、うん、その容器の開発をさせていただいたのが元々の関わりの第一歩なんですね。でそのご依頼をですね、まあ、当時の栃木航空宇宙懇話会の事務局、
はい、
でいらっしゃいました方からちょっと依頼を受けまして、うん、うちで本当にできるのかなっていうのはあったんですが、まあ、当時そのプロジェクトマネージャーだったあの帝京大学の特命教授でいらっしゃった、
はい、
久保田先生が、
はい、
あとお会いさせていただいたですね、まあ、先生の方からもぜひっていうお話をいただきまして、
はい、
でまあ、3の時は本当に帝京大学 の、 その久保田先生、あと川村先生、それから、まあ、いろんな方にご指導いただきながら、
はい、
まあ、なんとかものにしてったっていう。で、まあ、おかげさまで規定としているそのなんて言うんでしょう、ミッションモジュールが求められているスペックは一応宇宙空間でも満たせたので、まあ、その実績を、まあ、買っていただいて、今度4の方でもということでお話をいただきまして、で今その開発進めてるところですね。
そのなんか宇宙空間だと随分ね地上と違うので、はい、どのようななんか
こう機密性、
スペックが
機密性です。
機密性、
機密性、中でも気圧が一定でなければいけないので、
はい、
地上からまあ400キロぐらいのところまでこう打ち上げるらしいんですけども、はい、その空間、まあ、無重力の空間ですね、うん、その中でも、まあ、気圧が変わらないっていうのが大前提なんですね。で当時は2週間、そのミッションその挙動を見るのは2週間だったので、最低2週間は地上の気圧とそのミッションモジュールの中の宇宙空間にあるミッションモジュールの中の気圧が同じ気圧、うん、ほぼ同じ気圧でなければいけない、だ漏れたりしちゃ絶対いけないっていう、うん、その機密性がいわゆるスペックとしてあったわけです。
それ どのようにして、まあ、言える範囲でいいんですけど、はい、実現したんですか。そんなことだってやってないですよね、もともとね。
うちはそうですね。ですからもちろんそこに行き着くまでには、まあ、いろんな方からアドバイスもいただいたりしたんですが、
はい、
まあ、例えばそのモジュールの形状であったり、うん、当然モジュールの中にいろんな詰め物といいますか、年金も入れなければいけない、カメラもセットしなければいけない、はい、いろんなものをセットしなければいけないので、ところどころに、まあ、目に見えないような小さなこう穴とか隙間っていうのが必ず開くわけですね、うん、
はい、
そこをまあどう密閉するのかっていうのが、まあ、ポイントなんですが、その密閉する方法は、うん、まあ、いろんな方法があるんで、ちょっとここでこう一口にこうなかなか言い切れないんですけど、
企業秘密だと思います。
いやいや、そんなこと それほどでもないですけども、まあ、言い切れないんですけれども、
はい、
まあ、そこが一番の、まあ、ポイントといいますか、まあ、苦労したところですよね。
年金っていうのはですね、
はい、
厚生年金とかそういうんじゃなくて、
じゃないです、生き物です、
ですよね。
生物です、生物です。
私だけ分かったら、はい、その生物が同じ気圧の条件下で、
条件下で地上と無重力ですよね、宇宙は、うん、その無重力のところのでの年金の挙動と地上の年金が挙動に何かこう変化があるかと。例えばですが、地上だと重力があるので、うん、まあ、例えば根が下にあってこう上にこうニョキニョキニョキとこう生えていくけど、うん、宇宙空間はもう無重力だし、うん、上も下もないんじゃないですか、うん、その中でどういうふうにその年金が動くのか、まあ、例えば根があるんだったら根はどっち方向に生えていくのか、うん、目はどっち方向に向いていくのか、
うん、
その違いを本当は観測したかったんですね、うん、3でですね、
はい、
で、まあ、ちょっともろもろ事情があってですね、残念ながらその挙動の観察というところまで、うん、には至らなかったんですが、はい、モジュールの中のですね、温度であったり 気圧の変化であったり、それはあの適宜その宇宙空間から情報が送られてくるんですね、うん、
はい、
で、あ、気圧は一定だな、温度は一定だなっていうのは地上にいながらもあの観測できるので、まあ、それで一応モジュールは機能は果たしたということだったんです。
湯浅さんはちゃんと仕事したっていうこと
ですか？一応、まあ、あの皆様のおかげでなんとか、あの仕事はできました。はい、
今後その宇宙工学みたいな部分っていうのは、
はい、
こう視野に入れてるんですか？
具体的にですね、明確なその目標だったり何かはっきりしたビジョンが今あるのかと言われると、
はい、
ちょっとあの必ずしもあると断言 しきれないですが、ただ今回このミッションモジュールに関わらせていただいてですね、その機密性に関するノウハウであったりとか、
そうですよね、
あとまあ材料であったり、あとその宇宙に向けるその宇宙向け の, その製品 の, ですね、その精密さであったり難しさというのを本当にこう肌で感じると言いますか、あの感じられるんですね。でこれはまあ将来、まあ私の代ではまあおそらく難しいと思うんですが、まああの私がいなくなっても会社は永遠に続いてほしいと思いますので、私の次の世代もしくはその次の世代で何か今回やってるあの事業がですね、まああの社会に役立つ、世の中に役立つようなものに発展してくれればいいなというふうにあの考えてますね。
あの自動車の技術が、はい、まあ、いろんな横展開して、
はい、
そ先ほどおっしゃった医療とか、
はい、
あの環境とか、はい、いろんなところに、まあ、あの広がるはずなので、
はい、
そういう意味では機密性っていうのはとても
重要だと思います。
あのこの、金っていうバイオとの接点にもなりますし、はい、
そうですね、
あの今後そこもぜひ研究していただいて、
そうですね、
あの、まあ、湯原さんの新境地を
広
いていって、
は
い、いただければいいかなと思います。
ありがとうございます、
はい、ということであのぼちぼち時間となってしまいましたけれども、はいはい、何か最後に200万人県民にメッセージがあればお話しいただければと思います。
そうですね、あの、まあ、我々はものづくりの会社なんですけれども、まあ、あの業種は問わずですね、あのやはりあの今皆さんがあの抱えているといいますか、今皆さんが携わっている、
はい、
そこにとにかくあのもう集中してですね、あのなんて言うんでしょう、うちもそうなんですけども、その持ってるものを生かすことで、うん、まあ、社会貢献につながればいいなと思いますし、我々もちょっとそこを目指していきたいと、まあ、そんなふうに考えております。技術を通じて社会に、
はい、
あの貢献したいというふうに考えてます。
ということで本日は湯原製作所の湯原正文社長に来ていただきました。ぜひ新しいこと、また守るところも頑張って、はい、あのお仕事いただければと思います。
ありがとうございます。本日は
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気、
湯原さんでした。まあ、あの久しぶりにお会いしたんですけれど、思ってたよりこうお話が本当に上手で、こういうあのスポークスマンが、なかなか地域少ないので、ぜひあの湯原さんがどんどん世の中に出ていくお手伝いができたらいいかなと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。先ほどの生き物がかりの歌のように、弱さを手にするより、あ、強さを手にするより弱さを超えたいんだって簡単に言ってますけど、これ毎日のことなので、これがあの企業の強さの秘密なんじゃないかなと思います。鈴木聡でした。